皆さんおはようございます。2016年の3月にスイスの超教派のクリスチャンのグループがあるキャンペーンを行いました。このキャンペーンのタイトルはイエゾスイスト、日本語に直訳しますとイエスは…でした。このキャンペーンの目玉はスイス中に貼り出された1500の看板や広告ポスターでした。このポスターの特徴はイエスは、あとはあなたはどう思うとしか書いていないところでした。ポスターの余白には誰でも自由に書き込みできるようなスペースがあって、みんな通行人でも誰でもそこに自分はイエスに何を考えているかどうかを自由に書けるようになっていました。この1500のポスターは約2週間貼り出されてましたが、大きな反響を呼んだと聞きました。ヨーロッパに行ったことのあるお方はご存知だと思いますけれども、街並みはきれいな、とてもきれいな街並みであっても、いろんなところに落書きがあります。このためこのポスターにも多くの落書き、悪ふざけや抽象的な内容が書かれました。しかしその中には真剣にイエス・キリストに対する思いを書き留められた内容もちらほら見られました。まあ、ここは例えばイエスはクールだ、もしくは今の人生、人生の後で私の希望だ、私の命だなどといろいろ書いてあります。クリスチャンでなくても誰にでもなんとなくイエス・キリストについてのイメージがあると思います。最近は多様性の尊重が叫ばれるようになって、個々の人間の意見が受け入れられるようになりました。人生や生活の中にも多くの選択肢があって、真実や真理というのがだんだんと主観的なものになってきました。先ほどのポスターにも書き込みをした人の数ほどのイエスがいて、それぞれのイエス像がその人の欲望や思想を反映しています。まあ、ここにあるすべてのポスターを分析したわけではないんですけれども、この多様化したイエスのいくつかのステレオタイプの例があります。例えば誰でもありのままに受け入れる広い心のイエス、人のトラウマや過去を癒すセラピストイエス、かわいそうな殉教者イエス、平和と愛を掲げるヒッピーイエス、宗教や教理を嫌うスピリチュアルなイエス、不平等を訴える革命家イエスなどなど。さて、本当のイエスはどのようなお方でしょうか。今日は聖書を通してイエスが自分について語った言葉について学びたいと思います。短くお祈りします。天の父様、これから御言葉を通してあなたについて学びます。どうぞ私たちの霊の耳を開いてください。よく理解できますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の非常な有名な私が命のパンですの箇所はヨハネの6章の真ん中あたりに書いてあります。この箇所の理解を深めるためには前にある部分も短く見たいと思います。この今日のパンの御言葉の前には実はいわゆるパンの奇跡がありました。大勢の群衆がイエスについていきました。なぜでしょうか。それは彼らがイエスがなさっていた印を見たからです。そこでイエスは皆さんもよくご存知の5つのパンと2匹の魚で大群衆をお腹いっぱいにさせる、そういった奇跡を行いました。人々はこの奇跡を行ったイエスを自分たちの王としようとしました。しかしイエスはその場から姿を消しました。いなくなったイエスを探し求めていた群衆は最終的にイエスと再会できました。そしてイエスは彼らの動機をよくご存知でした。あなた方が私を探しているのはパンを食べて満腹したからです とイエス様は26節にはっきりと言います。この群衆、この人々はイエスというお方ではなく、満腹になる満足、そしてその満足を提供する王を求めていました。しかしイエスは呆れることなく、諦めることなく、彼らを助けようとしました。そして彼らを真理に導こうとしました。イエスは群衆に、亡くなる食べ物ではなく永遠の命に足る食べ物、つまり天からの真のパンを求めるようにと勧めました。明らかにイエスはここで霊的な意味のパンについて話しているにもかかわらず、群衆はそのパンをいつも私たちにお与えくださいと願いました。群衆はまだ理解していませんでした。ですのでイエスははっきりと言いました。35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。私が命のパンです。なんという権威のある言葉でしょう。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時に決して渇くことがありません。イエスは自分を信じる者の一番深いところにある要求を満たそうとしています。人間は月まで飛んでいくこともできます。そしていつか火星まで飛ぶ日も来ると思います。人間はエベレストに登ることもできますし、万里の長城のような巨大建築物を作ることはできます。しかし、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。こういったことを言える人間は一人もいません。このようなことができるのはイエス・キリストだけです。私たちは生活するためには必要なものがたくさんあります。しかし一番必要なのは永遠の命です。そしてイエスは私たちにまさにこれ、この永遠の命を35節で約束しています。私はあなたに命をあげます。私はあなたの命のパンです、とイエスはおっしゃっています。この35節には究極の真理を伝えるイエスの姿を見ることができます。しかしこの真理の言葉を聞いた方々はどんな反応をしましたでしょうか。41節にはこう書いてあります。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。ここまではイエスが対応してたのは群衆でありましたけれども、ここからは群衆ではなくユダヤ人たちになってます。ヨハネの福音書の中にユダヤ人たちっていう人が出てくれば、それは大抵イエス様に反対している人たちの言い方です。さてこのユダヤ人たちは小声で文句言ってました。つぶやいていました。つぶやくユダヤ人、つぶやくイスラエル人、どこかで聞いたことあると思います。出エジプト記にアラノの中で文句を言うイスラエルの民を見ることができます。食べ物や飲み物がなくなるたんびにモーセと神様に対して文句を言いました。さてここにいたユダヤ人たちは何が気に入らなかったでしょうか。私は天から下ってきたパンですの一言が引っかかったみたいです。まず一つは、私はパンです。彼らはお腹を満たしてもらおうと思ってましたので、どうぞパンはここにあります、どうぞそこにあります、そういった答えを期待してたと思います。しかし彼らのそんな期待は裏切られました。もう一つはイエスが私は天から下ってきたとおっしゃったことです。 天から下ってきたという言葉はこの6章の中だけにも5回ほど出てきます。開かなくても結構です。私が読みます。33節、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。38節、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。50節、しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。58節、これは天から下ってきたパンです。繰り返し繰り返しイエスは自分は天から下ってきたパンと言っています。このように繰り返し繰り返し言っているのは重要なことだと思います。イエスは天から下ってきたということは、この世に生まれる前から存在していたことを意味しています。生まれてから存在し始めたのではなく、ずっと前から、この世界が創造される前から存在していたということです。ヨハネの福音書の最初の一節を見ましょう。ヨハネ一章一節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ここの言葉とはイエス・キリストのことです。イエスは永遠に存在していて、永遠に父である神と聖霊である神と共に存在しています。ヨハネ1章の14節も見ましょう。言葉、つまりイエス。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この2節からだけでもよくわかることは、イエスは神であることです。確かに人間の体でこの世に来られましたが、人間でありながら神の子である完全な神です。しかしユダヤ人たちは文句を言ってました。彼らはイエスを知っていると思い込んでいました。42節を見ましょう。彼らは言った、あれはヨセフの子イエスではないか。私たちは父親と母親を知っている。どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか。彼らはイエスを知っていながらイエスを知りませんでした。彼らの目の前にある人間であるイエスだけを認識し、イエスの本質、つまり天から来られた神であるイエスを見逃していました。そしてイエスは彼らの心とその文句をすべてご存知でした。43節、イエスは彼らに答えられた。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい。イエスはこのように冷静に彼らを注意して説教を続けました。ユダヤ人たちの文句と不信仰を気にせずに淡々と真理を述べ続けました。44節と45節を見ます。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとに来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。45節、預言者たちの書に、彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ます。神様の選びと導きなしでは誰もイエスのもとに来ることはできません。ここにある44節の引き寄せると45節の教えられるは、神の人に対する主権的な選びと導きの中の異なる側面です。ただ異なる側面でありながら一つの流れでつながっています。 それは選びと導きの流れです。神に教えられた者はイエスを信じるように引き寄せられます。46節を見ましょう。父を見た者は誰もいません。ただ神から出た者だけが父を見たのです。父である神を見た人間は一人もいません。父である神を見たのは天から下ってきた主イエスだけです。そして私たちを神様に近づけるのもイエスだけです。第一テモテの2章5節を見ましょう。第一テモテの2章5節。神は唯一です。神と人の間の仲介者も唯一であり、それはすべての人の贖いの代価としてご自分をお与えてくださいました。これはさでま、すいません、ちょっと投与して。神は唯一です。神と人の間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。そしてヨハネ14章の6節にイエスはこう言われます。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエスは仲介者であって神様に導く道であります。そして私たちはイエスを通して神を見ることができます。ヨハネの14章9節にこう書いてあります。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。では今日の箇所に戻りましょう。47節。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。まあ、ここまでイエスは人間の救いにおいて神の主権的な主導権を強調しました。つまり神様が引き寄せたり教えたりするということです。しかしここからは一人一人の信仰者の役割を強調しています。人の霊的な目を開くのは聖霊の働きです。しかしこれに応えるのは人間一人一人です。誰も代わりに信じてくれる人はいません。選ばれた本人は自ら信じなければなりません。選びと応答、どちらも必要です。信じる者は永遠の命を持っています。永遠の命は将来的に死んだ後ではなく、信じた時から、その時から与えられています。では48節から50節まで見ましょう。私は命のパンです。あなた方の先祖たちはアラノでマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。ここでイエスは命のパンとイスラエル人がアラノで食べたマナを対比しています。マナも確かに神様から与えられましたが、命のパンではありませんでした。イスラエル人はマナを食べても永遠の命は得られませんでした。マナは彼らの霊的な要求も満たしませんでした。そして彼らは信仰がなかったので、約束された地も見れず、みんなアラノで死ぬことになりました。しかしイエスである天から下ってきたパンは違います。これを食べると死ぬことがありません。51節を読みます。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。 イエスは自分の肉をお与えになると言っています。ここでイエスは自分の十字架の死を予言しています。そして自分の体、自分の肉を生贄として捧げるのはイスラエルだけではなく、ここで言う世の命のためです。つまり罪深い全人類のためです。そしてイエスはこれを自発的に捧げるのです。ヨハネ10章18節を読みたいです。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。このヨハネ6章でイエスの人気がだんだんと下がってきて、群衆やユダヤ人たちの機嫌もだんだん悪くなってきた、そういった過程を見てきました。しかしイエスはそれを気にせず、福音の真理を伝え続けました。私が与えるパンは世の命のための私の肉です。そして後の53節にはもっと過激的なことを言っています。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。そこにいたユダヤ人たちもそうですが、イエスの多くの弟子たちがこの言葉を聞いてイエスから離れていきました。しかしイエスはその場の雰囲気や聴衆の要望に合わせるために自分の言葉を変えませんでした。イエスは揺るぎない真理の言葉を語り続けました。私たちもこのヨハネ6章のに見たイエスのような状況の中にいるかもしれません。周りの人や社会に受け入れるために聖書の教えを修正や加減する圧力を受けるかもしれません。イエスが群衆に教えられたこのことは彼らにとって耳障りでした。これと同じように聖書が進化論、妊娠中絶、同性愛などといった激論を呼ぶ社会問題について教えることも多くの現代人にとって耳障りです。そして彼らはつぶやいて文句を言います。これに対してクリスチャンの中に、この時代の流れに合わせて私たちクリスチャンは変わらなければならない、すべてを受け入れなければならないと思う人もいるかもしれません。しかしイエスは自分の教えに反対している人たちに対してどのようにされましたか？イエスは黙りましたか？イエスは自分の教えを加減したり、その内容を薄めましたか？いいえ、そうではないです。イエスは語り続けました。そして反対している人を怒らせるほど、その教えをさらに強調しました。イエスは真理のために自分の人気を犠牲にして多くの弟子を失いました。私たちは本物のイエスに従う場合、犠牲を払う覚悟はできてますでしょうか？今この時代は本物のイエスに従うのがますます難しくなってきた時代だと思います。第二テモテ4章の3節から4節見ましょう。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。イエスの教えはチャレンジングです。そしてチャレンジングであると同時に永遠の命も与えてくださいます。最後にヨハネ8章の31節から32節を読んで終わりにしたいと思います。ヨハネの8章31節から32節。 イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。お祈りします。天のお父様、今日のこの御言葉ありがとうございます。この力強い御言葉に感謝します。そして、私たちに真理を与えてくださったこともありがとうございます。あなたが命のパンで私たちに永遠の命を与えてくださったこともありがとうございます。神であるあなたが人間となって私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことも感謝します。どうかこの真理にしっかりと立つことができますようにお願いします。そしてこの中にまだあなたのこの命のパンを食べていない方がいるならば、どうぞあなたの招きに応えることができますように導いてください。すべてに感謝してイエス様のお名前によってお願いします。アメン。